松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今週のゲストは株式会社岡崎塾代表取締役岡崎正忠さんをお迎えしています。岡崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、なんかこうちょっとシュッとね、かっこいいですね。スポーツマンっていう感じがするんですけど、
姿勢もいいし、何かやってましたって物語ってますよね。
本当そうですよね。あの松本さんと同じで、今日紺色のちょっとトーンの違うジャケットでお二人並んでいらっしゃいます。
被らないように意識してきたんです
けど、あ、でもね、はい、ちょっと同じ空気感があります、スポーツっていうところで。岡崎さんも何かされてらっしゃったんですか？
野球やってました。
あ、野球ってことは、この岡崎塾は野球をお指導しているわけではない
野球ではなくて学習塾です。
学習塾、学習塾ということは大人の企業塾とかではなく、はい、
そうですね、あの、はい、本当小学生、中学生、高校生の学習塾です。
うんうん、あ、そうなんですね。何人ぐらいの生徒さんがいらっしゃるんでしょうか？
そうです、500名ぐらいですかね。はい、
すごいですよね、500名ってね。さらって言ってますけど ね
本当に。場所はどちらですか？
兵庫県の西脇市っていうところと加東市っていうところでやってます。
あら、はい、ちょっとあの姫路とか加古川とかあっちの方、
そうです、ね、
西の方になります、
その上の方ですね、西の、
うんうんうん、お住まいもそちらの方ということですかね。
はい、そうですね。
あら、松本さんと岡崎さんは何年ぐらいの付き合いなんですか？松本さん
何年ぐらいだったんですかね。
6、7年です。
6、7年、はい、あら、そうですか。またちょっと経営者のね、つながりとかでという感じでしょうかね。
はい、
そうですね、あの、ある勉強会でご一緒させていただいたのがきっかけで。
あら、そうですか。はい、で、まあ、塾の先生ということなのですが、もともと塾を経営されていらっしゃるんですか？
もともと学校の先生をしてまして、
はい、
でこう8年前に辞めて立ち上げました。う
んうん、学校の先生、いろいろ小学校、中学校、高校とこありますけれども。
中学校です。
中学校の先生、はい、
それでいきなり起業するってのがすごいですよね。学校の先生から塾の先生に簡単に変われるかってなかなか難しいんじゃないですか？
でも実はもう結構前から思ってて、
はい、
塾の先生になりたいと。
そうなんですね。
はい、学校の先生しながらももう準備を進めてたっていうのは正直あるんですね。
それはどうしてですか？
こう4月にクラス発表があった時に、うん、こう例えば5クラスあったら担任の先生が書かれてて、はい、名前があって、
うん、
ああ何々先生やとか、
うん、
ああ岡崎先生がよかったって、ちょっと手前味噌なんですけど、
うんうんうんうん、
そういった声が多くて、
お、はい、空に中学生わかります。
あ、もっともっとこう教えてあげれるなと思って、はい、数を、
うん、あ、塾ならば、
はい、
そっか、たくさんの生徒さんたちに一緒に向き合っていきたいと思われたわけですね。うん
う
ん、
それもありますね。
何年ぐらい中学校でお勤めだったんですか？
7年間勤めてました。
お、結構長いですね。その間ふつふつとこう思ってたわけですね。
思ってましたね。
それこそ塾をやり出すにどなたかモデリングをされてた先輩がいたりするんですか？
もともと、うん、その、まあ、英語系の大学出たいと、
うん、先生、うん、
こう予備校に就職したんです。
はい、
うん、
予備校、
はい、2年間、
はい、
こう授業が下手だと生徒ついてこないなと思って、
は
い、そういった予備校塾でこう2年間授業を磨いて、
うん、
で学校現場に行ったんで、いや、授業は自信ありましたね。
どうですか今の喋り方も、松本さん、
はい、
こうちょっと手でこうパフォーマンスしながら、こうどうやっていう感じでね、引き込まれそうになりますもんね。
プロですね。
プロです ね。
手使っちゃいますね。
話のプロですよね。はい、大統領の講演聞いてるみたいな感じですよね。
それこそ学校の先生になる前に腕を磨くために、
うん、
ねえ、予備校に行って先生してるってすごいですね。
すごい計画的で、自分にこう学びを忘れない、
ね、
素晴らしい姿勢。こういうこう自分に問いながら学び続ける姿勢って、松本さん大好きなバージョンですよね。ね。今でいいじゃないだろう。
今ちょっとずさっときました、
ね、大好きバージョンの人種の方だなと今思いますけど、
は
いはい、
人種
松本さんのね、
そういう動きってのはどなたか先輩がされてたんですか？
いや、本読みました。
うーん、
たくさん本読んで、
はい、
でその中の一冊にやっぱり 行動力、うん、やりたいんであればすぐ動こうっていう本があって、
うん、素直、ね、そのままへーで終わらずに本当に動いているってことですもんね、
は
い、
それこそ学校の先生になろうと思う方だとまずは学校の先生なれるんだと先にそっちに行ってしまいそうじゃないですか、
はい、早道ですよ ね、 ね、うん、
で周りの目を気にしたりしていきなり、ね、そっちに飛び込むんじゃないかと思うのがワンクッション行くってすごいですね。
いや教育実習行った時に、はい、自分の授業が下手すぎて、
は
い、
あら
これで前立ったあかんなと思って生徒の
へそれはうまくお話ができなかったんですか、
うん、うまくできないし全体も見れてないし、うん
あらまあ、でも教育実習って本当に初めての場所だから、ねうん、もう当たり前のような気もしますけれどもそこで皆さん学ばれていかれるわけですもんね、
うん、でも
このまま就職したら失礼だと
子供たちにね、はい、
その謙虚な姿勢と俯瞰して自分を見る力がすごいですね。
いやいやいや
いや。そしてちょっと話戻しますけれども、はい、そんな岡崎さんはスポーツも長年されていたとお聞きしています。
はい、
はいはい、どんなスポーツですか？
野球をもう小中高大と、
うん、松本さん同じじゃないですか、
うん、そうなんですよ。そう
この辺もやっぱこう仲間意識高まりますね。
ねえ、なんか友達のいない2人はビビってきたのもマシです。
いやもう比べもならないです、
ねまあ、もう元高校野球で甲子園、
いや甲子園で
憧れですもんね、うん、皆さんそれを憧れて小学校の時からバットを振ってますからね、
はい、
岡崎さんはあの社会人までやられてましたからね。
いやいや結局その小学校の頃の夢がプロ野球選手っていうのがあったんで、うん、そこを目指してやってたんですけど、うんうん、でももう大学2年生の時にこれ違うと、うん、厳しいっていうことに気づいて、
大学2年生まで夢を諦めずにずっと突き進んでいらっしゃったんですね。
そうですね。
あら
その時点でだいぶすごいですからね。
かなりのアスリートですね、
でそこからも教職に学校の先生目指そうと思ってすぐ変えましたね。
そしてもうもちろん松本さんのご著書アスリート人材読まれている。
もちろん読んでますし、うん、あのその岡崎塾に講演で来ていただいて、
うん、おっとちょっとこれ次週にこのお話をお聞きできたらと思います。はいはい、よろしくお願いいたします。
はい、
はいはい、今月お迎えしておりますのは岡崎塾代表取締役の岡崎正忠さんです。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお招きして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所弁護士の松井剛さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
松井と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、こう剛とねすごい強い感じのお名前ですけども、いい、ね、あのふわっとベージュのジャケットにお名前となんか対照的と言いますか、はい、きっとこう心の中ぐっと強いね、はい、思いを持っていらっしゃるんですけど、ふわっとした優しそうな感じの、あの松本さんも先ほど、はい、アパレルでもっと働いてたんですかっていうね、
なんかそんな感じですよね。
聞きたくなるおしゃれさんですよね。はい、ありがとうございます。
はい、
松井さんはまあ弁護士ということで、
はい、
こちらのベリーベスト法律事務所にお勤めになられてもうどれぐらいになるんですか？もう
7、8年ぐらいになりますね。
7、8年、うん、学校を卒業されて、
はい、まあ、あの司法試験を合格すると、まあ、司法修習という、うん、まあ、研修期間みたいなものが1年間ぐらいあるんですけども、はい、それを経て、まあ、ベリーベスト法律事務所に入って、うん、まあ、弁護士として働いています。
うん、そのさまざまな弁護士事務所がある中でお勤めでこうベリーベストを選んだのはどういうところがあったんですか？
はい、まあ、実は最初に内定もらったからっていうのもなくはないんですけれども、はい、まあ、その他にも、まあ、今弁護士全体で事務所全体で400人弱いまして、
はい、
で私が入った時は確かまあ100人程度だったと思うんですけれども、うん、まあ、何でしょうか、その事務所の説明会なんかに行って、うん、まあ、その今後成長しそうだなという印象を受けましたし、うん、割と若手のうちから活躍できそうだなという印象だったので、うん、まあ、入所を決めて、うん、でまあ、そしたら実際こう弁護士の人数もどんどん増えたりですとか、うん、その支店オフィスの数もどんどん増えていって、うん、まあ、私がどうっていうことではないんですけども、はい、私の目論見は正しかったなと
初めの判断は、
うまいところに乗っかれたなと思っています。
か。
確か先月もまた事務所増やしてましたもんね。
そうですね。
今確か60いくつでしたっけ。
67とかでしたかね。60代後半ぐらいで、ですよね、はい、
その数字を把握することが難しいですよね。
そうそうですね。ポンポンできていくんで。
松井さんは今東京都の港区の六本木でお勤めということですね。
はい、
すごい街中です ねお忙しなんじゃないですか。
まあ、ありがたいことに忙しくさせていただいています。
松井さんは弁護士になろうと思われたのはどんなきっかけがあったんですか。
はい、まあ元々の一番最初その弁護士を考えたきっかけっていうのは、まあ、高校生の時に、司法修習生をテーマにしたドラマをやっていてですね、まあ、それを見て、あんまりそれまではその特に法律家とか考えてはいなかったんですけれども、まあ、面白そうだなと思って、でまあ、ただ まだなんとなくこう法学部に入るということで大学で法学部に、まあ、それきっかけで入っていて、でまあ法律勉強したりしているうちに、まあその当然仕事を考えていくように大学生になるわけですけれども、やっぱり何かこう人のためになる仕事がしたいと。で法律家の仕事って、まあ、なかなかそのマイナスをゼロに戻す仕事っていうんでしょうか、どうしてもその幸せな人をより幸せにしてあげるというよりは、どうしてもそのマイナスな面からそれをゼロに戻すっていう仕事も多くてですね、そういうそのより困った人を助けたいっていう思いを抱くようになりまして、で、まあ、弁護士になろうということで、まあ、大学院に進学して司法試験を目指すという道を選びました。
あ、でも言われてみたらそうかもしれない。こう自分自身では解決できなかったり問題があったり困るから修行の方にちょっと頼るっていうのはあるかもしれませんね。
いいタイミングでそのドラマに出会えたんですね。
あ、そうです ね。
あ、いいな、法学部興味あるかもとか思われたわけですね。
はい、
まあ、いろんな修行がある中で、その中でもやはり弁護士になろうと。
そうですね、まあ、他の資業、まあ、何でしょうか、例えば弁理士とか司法書士、社労士とかっていうのは、特にあまりこうそのドラマのように何か私にとってその興味を持つきっかけになることも特段なかったっていうのもありまして、
まあ、ドラマがきっかけで弁護士になれるのもすごいですけど、
すごいですね。ちょっとやってできるような ね、なんかちょっとやって憧れてなるっていうようなもんでもないですものね。お勉強もたくさんしなきゃいけませんしね。
は
い、
勉強はそれなりにやはり、はい、大変でしたね、今思えば。
あ、そうですか。
で今増井さんはこう業務的にはどういう業務が、分野の業務が多いんですか、
ね。はい、まあ、様々やっていますけれども、中心になるのがですね、労働問題、広く言うと言いまして、まあ、会社とそこで働いている労働者の間の、まあ、紛争といいましょうか、
トラブルとか。
そうですね、
解決している。ちょっとその辺来週いろいろとお話をお聞きしたいと思います。
はい、
今月はベリーベスト法律事務所弁護士の松井剛さんをお迎えしています。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。